アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターを務めますラジオ関西アナウンサーの三上公也です。この番組では歴史や文化、自然、観光、音楽、食などをテーマに、神戸の知られざる魅力と通な情報をたっぷりと詰め込み、12回に分けてお送りしています。この番組はラジオ関西の制作で、 RF ラジオ日本と IBS 茨城放送をお聞きの方々にもお届けします。5回目の今日は、有馬温泉と有馬残暑復活がテーマです。神戸に遊びに来て有馬温泉に泊まれば、やはり夕食は神戸ビーフを味わいたいですよね。その神戸ビーフの小売りを最初に始めたのは、明治4年に創業した神戸初の牛肉販売店、大井肉店です。初代は播州や但馬から牛を歩いて連れ帰り、牛の解体技術や肉牛の見分け方など品質を高めることに努めました。それが伝統の神戸ビーフを作り出したんですね。明治20年にはバルコニー付きで窓にステントグラスをはめ込んだモダンな洋館作りの店舗に建て替え、神戸名物の一つにもなりました。この建物は昭和42年の区画整理の際、愛知県の明治村に移築保存されました。明治35年には牛肉味噌漬けや牛肉佃煮を独自に製造販売し、保存が効くことから土産物として全国で人気になりました。大井肉店は今でも JR 神戸駅から東へすぐ元町通り7丁目で厳選した高級和牛を販売しています。大井肉店とは反対の方向、 JR 神戸駅の西側には有馬温泉へと続く有馬街道が走っています。昭和3年に神戸電鉄が開通するまで、神戸の市街地から有馬温泉に行くには、この有馬街道を歩いて山越えしていました。その神戸の奥座敷有馬温泉について、建久2年、西暦1191年創業の旅館当選御所房15代目主人、金井博信さんにお話を伺いました。
有馬は日本で最も古い三古湯という、はい、言われてますよね、
はい、まあ、道後温泉と、白浜温泉と有馬で三古泉と言われてますけども、白浜と有馬っていうのは実は兄弟の温泉地なんですね。
お、
温泉の生成上ね、
はい、
で道後は少し違うんですけど、うん、でも3つの温泉地に共通しているのは、近くに火山がない。
ありませんね。
でしょ、はい、だから多分昔の人は火山のそばは危険で住めなかったんじゃないですかね。
うん、
火山灰で農作物も作れないし、
はい、
そういう意味では奈良とかその辺に人々が住んだ。その中で奇跡的に湧いてる湯が有馬しかないというか、世界中探しても有馬しかないんですよ。
はあ、でもこれ不思議な現象ですよね、
はい、
火山がなくて、
はい、
でも地中からお湯が湧いて出る。しかもそれが、はい、かなりの高い温度ですよね、
はい、道後温泉は有馬白浜と少しタイプが違うんですけど、断層型の温泉ですから、最大温度が高くても60度なんですよ。ところが有馬の温泉っていうのはたった200メーター下から100度近い湯が湧いてるでしょ、ということは100度近い湯が湧くのは基本的に火山性の温泉とあり得るんですけど、うん、火山のない近畿地方で100度の湯が湧くっていうのは、はい、うん、やっぱり地球上の非常に不思議な温泉なんです。
う
ん、僕は温泉ミルフィーユって呼んだんですけど、
はい、
最近分かった話で、有馬の温泉の層っていうのは海面からだんだん隆起してきてるんですね。で、 地表のすぐ近くにまず温泉の層があって、実はこれ実は枯れてしまったんですよ、
はい、
で今現在は海抜150メーターのところからの湯が出てるんですよ。もしこれを潰すようなことがあったとしたら、今度海抜0メーターぐらいのところの湯を取り出さんといかんのですが、当然雨水が降ってくるでしょ、
はい、
だから今雨水が降ってくるとか川の水がある程度やっぱり天水っていうんですけど含まれて温泉の温度が下がったり濃度が薄くなってきてるんですよ。で今濃度の少し薄くなった海抜150メーターの湯が今の現在の有馬の湯で、だから大昔の有馬の湯はもっと薄かった、
はい、
今度その今出てる湯を、潰すようなことがあったら今度もっと濃くもっと温度が高くなるんで、今度汲み出せないというか取り出せない、だからそうなった有馬の温泉は地下にはあるけど取り出せないから温泉はなくなってしまうということになりかねんのですよ、
はあ、それはでも困りますね。
それは困ります。だから今その若干薄なってる150メーターのところでも、非常にそのなんていうんですかね、地下だからすごい圧力が加わってるんでその成分がいっぱい溶け込んでるわけですけど、地方に出たらその成分は、一旦こう地方に出ると、再度その水の中に溶け込めることができないぐらいの分量のものが溶け込まれてるから銘仙と言われるゆえんなんですよ、
は
い、
なるほどね。金銭と銀銭のその違い、うん、まあ、見た目に色も全く違うわけですけれども、うん、なぜこの金銭と銀銭と2つ出てくるんでしょうね。
いやというかですね、金銭と銀銭は実は一緒なんですよ。全く一緒なんですね。で有馬のその温泉がストレートに湧いてきてるのが金銭なんですよ。でその六甲山は花崗岩でできてますから、いっぱいこう割れ目があるわけですね、うん、その割れ目の中に炭酸ガスとかラジウムラドンという放射線が割れ目の中に入って表面水とくっついたのがラジウム線であったり炭酸線なんですね、うん、でそういう無色透明で温度の低いのを我々は銀線と呼んでて、それでその高温の湯直接出てくる湯を金線と呼んでるんですが、まあ、高温ゆえにですね、出てきた瞬間に炭酸ガスとかラジウムラドンというのは飛んでしまいますので、まあ、塩辛い、赤茶色い湯やっていうイメージで金銭って思ってる人は多いんですけど、基本的には全く同じ湯なんですよ。有馬の金銭の特徴っていうのは、まずやっぱり非常な特徴は海水の 1.5 倍から2倍の塩分濃度があるという、塩分濃度があるということは、一つは非常に温まりやすい、それで冷えにくい、だから湯冷めがしないということで、それが非常に体を温める効果を持続させるということが特徴ですね。
そしてまた歴史というと、こちらの御所坊という、はい、このいくつか坊と名の付くお宿がありますけれども、はい、これも歴史があるわけですね。
御所っていう名前が突き出したのは、足利義満、金閣寺を作った義満が来た1300年ぐらいには御所って呼ばれてたし、その少し前の時代っていうのは温泉寺がその湯口を管理してましたから、湯口を管理してた湯口東西屋っていうのが御所坊の前身屋ということで、そういう意味では有馬で一番の歴史がある宿屋と僕は思いますけどね。
金井さんが一番思う有馬の魅力って何でしょう。
有馬の魅力というのは、先ほど言いましたように世界中探してもない温泉があるということと、そういう立地条件からですね、やはり日本で一番歴史のある温泉地で、僕は有馬のもう一つの魅力というのは、その日本の歴史とやはりリンクしている、結局奈良京都大阪という歴史上の首都がまあ、関西にあったわけですから、その歴史上の人物がいっぱい有馬温泉を訪れているということで、日本の歴史イコール有馬の歴史みたいな、そんな風なものが僕は非常に面白いと思うんですね。
アナザーサイドオブ神戸。有馬温泉の名物の一つに有馬山椒があります。山椒を使った料理のことを有馬焼きや 有馬煮というように、日本料理では有馬といえば山椒の代名詞なんですね。室町時代には有馬周辺で採れた山椒を佃煮にして湯治客に出していました。しかし現在有馬では山椒は栽培されていません。そこで先ほどお話を伺った有馬温泉の旅館当選御所房主人の金井博信さんが中心となって、この有馬山椒を復活させるプロジェクトが進められているんです。有馬の人は地元の山の中にそれぞれの家で野生の山椒の木を確保していました。代々臨終の時に山椒の木の場所が書かれた地図を子供に渡すというほど、その場所は秘密にされていました。昭和40年代ぐらいまではそうして山から取ってきた山椒をそれぞれの家で佃煮にして食べていました。最近ではそういった習慣も廃れてきたことから、平成21年100年以上前から山椒を取りに行っているという場所を地元の方に教えてもらい、険しい有馬の山の中から原木となる新芽の部分を採取しました。それを接ぎ木して、現在神戸市北区の大蔵で150本ほどの苗木を育てています。この有馬山椒ですが、他の山椒とは違いレモングラスのような香りがします。またトゲが多く、オスは実がならず花のみ、実がなるのはメスだけです。ちなみに有馬の人は実には頓着がなく花を取って食べていました。しかし花はたくさん取れないので大豆などと一緒に炊いていたといいます。で、花は開くとダメなので、つぼみの状態でいかに取るかが技だそうです。佃煮にするのも花を一回蒸してから炊いたり、一晩干してから炊いたり、それぞれの家庭には秘密のレシピがあるそうです。去年は 1.2 キロほどの実が取れ、300グラムほどの粉山椒ができました。製品化するにはまだ3年から4年はかかるそうです。金井さんは有馬山椒をまずは粉山椒にして、国内はもとより海外の日本料理店でも高級焼き鳥やうなぎ料理に使ってもらい、ブランド山椒として世界中に広めたいとおっしゃっています。待ち遠しいですね。
アナザーサイドオブ神戸。
さあ、それでは最後にプレゼントのお知らせです。スマノリ有馬山椒の佃煮、フルーツゼリーとジャムを詰め合わせにした神戸の海山里の幸3点セットを20人の方に、有馬温泉有馬瑞鳳園のペア宿泊チケットを5人の方に差し上げます。希望の商品を書いてメール、ファックス、ハガキでお寄せください。メールは神戸アットマーク jocr.jp、 K-O-B-E アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 郵便番号 650-8580、 住所はいりません。ラジオ関西アナザーサイドオブ神戸の係までお寄せください。応募は4月30日必着です。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターはラジオ関西アナウンサーの三上公也でした。